説教、奪うのではなく与える。鈴木牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日はまたエレミヤ書を見ていきたいと思います。先週はエミシャ記念礼拝で少し違う箇所にしましたけれども、今月はまた一緒にエレミヤ書を見ていきたいと思っています。で、まあ、今日ですね、子ども祝福式があって、特別それに当てはめた箇所ということではなかったんですけど、まあ、順番でこのエレミヤ書19章を見てみたら、まあ、真逆っていうかね、子どもたちがひどい目に遭っている、まあ、恐ろしい箇所だったですね。まあ、でもまあこれはこれで、かえって、だからこそ私たちが、子どもたち、また次の世代にどういうものを本当は残していくべきなのか、またそのために私たち自身もどのように生きるべきなのかって、まあ、そのことを考える良いきっかけになるかなと思って、まあ、そのままこの箇所にしました。まあ、言ってみれば今日のエレミヤ書19章のところでは、人々は偶像礼拝、そして子供たちを殺してしまう、まあ、そういうつながりのあることをしていた、そのことが出てきてますね。そんな人々に対してのメッセージです。まあ、そこから私たちは、まあ、ちょっと反面教師というのは違うかもしれないけれども、もっとさらに一歩進んで、じゃあどうしていくのが本当はいいのかなって、まあ、そのことを受け取っていきたいと思います。さあ、じゃあ一緒に読んでいきましょう。まず最初はエレミヤ書19章の1節から5節まで、少し長いんですけれども、読んでみたいと思います。お読みいただける方はどうぞご一緒に読んでみてください。ではいきます。エレミヤ書19章の1から5、せーの。主はこう言われる。行って陶工の壺を買い、富の長老と長老閣の祭司を幾人か連れて、陶片の門を出たところにあるベンヒノムの谷へ出て行き、そこで私があなたに語る言葉を呼ばわって言うがいい。ユダの王たち、エルサレムの住民よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。見よ、私は災いをこのところにもたらす。それを聞く者は耳鳴りがする。それは彼らが私を捨て、このところを異教の地とし、そこで彼らも彼らの先祖もユダの王たちも知らなかった他の神々に香を焚き、このところを無実の人の血で満たしたからである。彼らはバールのために聖なる高台を築き、息子たちを火で焼き、焼き尽くす捧げ物としてバールに捧げた。私はこのようなことを命じもせず、語りもせず、心に思い浮かべもしなかった。はい、このように書いてあります。今日の箇所では、エレミヤさんがですね、神様からこうしなさいねってちょっと不思議な命令を与えられて、そこからスタートしていきますね。でまず最初、リーダーの人たちを連れて、民の長老たち、そして長老閣の人たち、まあ、彼らを連れて、最初エレミヤさん何をするかっていうと、壺を買いに行くんですね。なんか面白いですよね。陶器師の作った壺を買いに行く、それを持ってリーダーたちと出かけていけというわけです。でここでの壺って書いてあるやつは、まあ、言葉を見てみますと、まあ、水差しみたいなやつですね。イメージ的にはなんかこうちょっとこうなんですか、上の口のところがこうフィッて膨らんで、またこうキュッてなって下こうなってて、ここに手すりついてるみたいな、手すりっていうのはまあ手持つやつついてる、こういうこう水差しみたいな、まあ、そういうイメージっぽいですね。で、まあ、これを陶器でできたやつ、陶器師の人が作ったやつを購入して、でリーダーたちを連れて、そして行く場所がですね、ベンヒノムの谷、ゲーベンヒノームという場所ですけれども、ベンヒノムの谷というところに行く、まあ、このように命じられるわけです。まあ、当然エレミヤさんはですね、ちゃんと言われた通りそれに従うわけですね。でこのベンヒノムの谷っていうのはどの辺にあるかって言いますと、まあ、こうエルサレムがピョンってあるとすると、地図上はですね、左下ってことになりますね。ですから都の南西の方にくっついて、門出たらすぐのところにあるその谷輪のところをベンヒノムの谷と、こういうふうに言っています。でここがですね、まあ、忌まわしい場所になってしまっていたわけですね。恐ろしい、おぞましい出来事の、まあ、事件の場所になっていたということです。 それはどういうことかっていうと、この都のところ出たすぐのこのベンヒノムの谷のところで人々がですね、バールという神々を礼拝していた、まあ、要は偶像の神様ということですね。でさらには他にもモレクという、これも偶像の神様、まあ、この偶像の神になんと子供を焼いて捧げていた、おお、ゾッとする、まあ、本当に恐ろしいことをしていたということが、今日の箇所でも出てきてわかるわけです。でちなみにですね、ちょっと後で出てくるトフェトっていう言葉がありますけれども、まあ、このトフェトっていうのは何かって言いますと、その谷の中にあった、まあ、ちょっと高台っていうか少しこんもり持ってあった場所ですね。でここのところで、まあ、言ってみれば異教の祭壇というか偶像に何か捧げ物をするや礼拝するような、そういう場所のことをそのトフェトというふうに呼んでいたわけです。まあ、ですからそのベンヒノムの谷、まあ、恐ろしい子供を殺してしまうようなそういう偶像礼拝の儀式をしていた場所で、そこにはさらに祭壇のような礼拝場所があったって、まあ、そういうことを言っているわけです。まあ、要は人々がその偶像礼拝をしていたということですね。神様を作ってそれを拝んだり、あるいは輸入してきたその作った神様を拝んでいたということです。でじゃあここに連れてきて神様は一体どんなメッセージを語ったのか、まあ、その続きのところじゃあ今度は見ていきましょう。ちょっと読むの多くてあれですが、6節から9節を次は読んでみたいと思います。6から9ですね、いきます。せーの。それゆえ見よと主は言われる。このところがもはやトフェトとかベンヒノムの谷とか呼ばれることなく、殺戮の谷と呼ばれる日が来る。私はユダとエルサレムの策略をこのところで砕く。私は彼らを剣によって敵の前に倒し、その命を奪おうとする者の手に渡し、彼らの死体を空の鳥、野の獣の餌食とする。私はこの都を恐怖の的とし、あざけられるものとする。通りかかる者は皆恐怖を抱き、その打撃を見てあざける。彼らの敵と命を奪おうとする者が彼らを悩ますとき、その悩みと苦しみの中で私は彼らに自分の息子や娘の肉を食らい、また互いに肉を食らうに至らせる。はい、まあ、このようにまた恐ろしいことが書いてあります。まあ、この場所がその、ベンヒノムの谷のところが殺戮の谷になるのだ、ジェノサイドということですよね、虐殺の谷となるのだ、まあ、このことを言っているわけです。でそこで、まあ、神様は、まあ、敵が攻めてくるその手に渡し、このところを壊滅させるんだと、そういう、そしてやがてはこうくらい互いに食らうほどになる、まあ、ゾッとするような話ですよね。で実際ですね、歴史的にはこのあとバビロンという国がやってきて、本当にこういう状況になっていくわけですね。まあ、包囲戦が始まるわけです。エルサレムは包囲されて、まあ、恐ろしい状況になっていくっていうのが歴史的に起こる出来事です。でまあ、要はですね、この最初のメッセージのところから何がポイントかって考えてみると、すごくシンプルなメッセージだと思うんですよね。それは偶像礼拝は私たちを滅ぼすということです。偶像礼拝は私たちを滅ぼしてしまうのだって、すっごくシンプルな、まあ、そういうメッセージだと思います。まあ、子ども祝福式やりましたので、そのことに少し思いを馳せて言うならば、子どもたち次世代の命を奪うことになる、それが偶像礼拝なんだということですね。まあ、このことを覚えたいと思うんです。で偶像っていうのは一体何なのかなって考えてみますと、まあ、この箇所ではまず具体名が出てきてましたね。バールとかモレク、まあ、その周辺の人々が作って拝んでいたやつを、まあ、こともあろうに神様おられるのにわざわざ輸入してきて、それを拝み始めた、礼拝し始めた。まあ、さらに先の方ちょっと読んでいきますと、天の晩鐘っていう表現も出てきますね。月、太陽、星々、まあ、これを神様として礼拝していたって、まあ、そのことを言っているわけです。偶像っていうのは、まあ、簡単に言えば神様じゃないもの を神様とするものということですね。神様じゃないもの、まあ、要は天の晩鐘だってそうですね。それは神様じゃなくて神様が作ったものです。はじめに神は天地を創造された。この宇宙全体も神様が作って、天体も神様が配置をなさったって、それはすべて神様の手によって作られたものなのに、それを神様としてしまったらシンプルに神様ではないという、まあ、大きな誤りが出てしまうわけですね。さらにはバールやモレク、あるいはいろんな手で作られた偶像っていうのは、さらにその中でも小さな私たち人間が作った神様です。人間が作った神様は、人間を作った神様とはまるで違う、当たり前ですけれどもそもそも比べることすらできないような全く違うものであるわけです。だからこそ旧約聖書の最初の方のその10回、モーセが受け取るその10回のね、有名な中でも、まあ、かなり最初の方で偶像を作って礼拝しちゃダメだよって、それは違うんだよって神様が私たちに教えているわけですよね。とても厳重に警戒するように言われています。なんでそんなに厳重に言うのかって、もうそれはシンプルなことで、それは神様ではないからなんですね。聖書は神様どんな方か教えてますね。それは私たちを愛している方です。私たちをとても大切に作って、とても大事に思っている方、命を与えようといつもしている方、決して滅びることがないようにって願っておられる、その方です。まあ、言ってみれば命を与えてくださるのが神様ですね。一方で偶像は何かというと、それただ神様が作ったものであったり、もっと言えば神様が作った、私たちが作ったただの形であるわけです。まあ、ですからそれは何かを与えることはできないということですよね。それどころか、まあ、今日の箇所を見ると、むしろそれはあなたから奪っていくって、そう言ってるんです。私たちから奪っていくものなんだって、まあ、そのことを今日のこの前半のところで語っているわけですよね。でこの偶像っていうのは、まあ、偶像っていうとね、まあ、さっき言っていたようなこう形ある像であったりとか、あるいはこの星々とかね、自然とかって、自然崇拝とかってありますよね。まあ、そういうものをイメージしがちですけれども、でももっと何でもなんですよね。偶像って本当に怖いもので、何だって偶像になりうるんですよ。で、例えば新約聖書では、これ開けなくて結構ですけれども、こういうふうに書いてあるところがあります。貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない、こういうふうに言います。貪欲ですよね。欲しいって、欲しい、もっと欲しいし、これを手に入れたら次は今度あれが欲しくなったって、もう飽くことなき貪欲、これは偶像礼拝に他ならないんだよって、こう不思議に語っているわけです。まあ、でもちょっと深く考えてみると、ああそうかもなって思う。そう、なんでかっていうと、私たちにとって最大の偶像は私たち自身の欲望だからですよね。大抵の場合、私たちはこうしてください、こうしてください、これが欲しいんだ、これが欲しいんだって、そう偶像に向かって願うわけです。まあ、神様に向かっても願いますけれども、でもその強い欲求ですよね。もっと欲しい、もっと欲しいんだって、まあ、その自分の心、自分の思いを満たすため、そのために偶像はあって、なおかつ自分のその貪欲を満たすということを私たちが追い求めていくならば、それは互いに奪い合うことになるんだって、そういうことですよね。神様が一人一人に必要にして、いや、もっと必要よりもっとたくさんなんですよね。いつも私たちに恵み深く神様を与えようとされるけど、でもそれを見るんではなくて、私が欲しいものはこれなんだって、神様が与えようと思っているものはいらないって、私が欲しいものはこれなんだって、そう言って互いにそれを満たそうとするなら、やっぱりお互い限られたもの、そして他の人が神様から与えられたものを奪うしかない、互いに奪い合う、まあ、そうなっていくわけですよね。ですから最初の今日与えられている神様からのメッセージ、すごくシンプルです。あなたは奪うものから離れなさいって、あなたから奪うものから離れなさい、そうじゃなくて与えてくださる方にとどまりなさい、与えてくださる方のところに立ち返りなさいって、その方のもとで、この神様のもとであなたは生きなさいって、まあ、そのように語りかけていると思います。 ぜひ思い巡らしてみましょう。じゃあ次いきます。今度は10節から13節を読んでみたいと思います。エレミヤ書19章の今度は10から13のところを一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。あなたは共に行く人々の見ているところでその壺を砕き、彼らに言うがよい。万軍の主はこう言われる。陶工の作ったものはひとたび砕いたなら元に戻すことができない。それほどに私はこの民とこの都を砕く。人々は葬る場所がないのでトフェトに葬る。私はこのようにこのところとその住民とに対して行うと主は言われる。そしてこの都をトフェトのようにする。エルサレムの家々、ユダの王たちの家々はトフェトのように汚れたものとなる。これらの家はすべて屋上で人々が天の晩鐘に香を焚き、他の神々に葡萄酒の捧げ物を捧げた家だ。はい、このように言っています。やっと壺が出てきました。最初に買わせたのにこれどうなったんだろうって思ってた人もいると思いますが、ちゃんと出てくるんですよね。で、神様はですね、本当にいつも分かりやすく、ね、伝えようとしてくださいますね。私たちの理解できる範囲で理解できるようにしようとしてくれます。まあ、ですから見た目もね、見て分かりやすいようにしてくれるんです。まあ、そこで壺が出てくるわけです。あの買った壺どうするのかな。このベンヒノミの種まで来て、で最初メッセージを語った後でいよいよこの壺をガシャン壊せって言うんですよね。そこでバシャーンって割るということをします。もう出来上がってる壺です。それが割れるとどうなるかっていうと割れるんです。そして割れたものは元に全く同じようには、これは戻んないんですよね。破片も飛び散るし。で、私はですね、大学の時代考古学の勉強していて、掘り出された土器とかをですね、復元するっていう本当に恐ろしい作業があるんですけれども、その学年の人たちが同じ研究室に集められて、掘り出されてきた土器をですね、復元するっていう作業をするんです。ところがですよ、これ1個の土器だったらいいんです。ただただパズルするだけのことですから。でもその集落一帯から出ている土器ですから、どれがどれにくっつくかもわからないし、何だったら捨てられたやつだから、だいたい砕けているやつだから原型はないわけですよ。ってことは完成するとは限らないっていうか、ほぼ全部完成しないパズルが何百個もあるやつをお互いに永遠とくっつけていって、ごくまれに1時間半の授業の中でまれに 2,3 回ぐらい、ああくっついたっていう声がどっかから聞こえるって、そういう出来事が起こるだけの、そういう不思議な実習があったんですね。楽しくやってみましたけれども、そんなことが。で、何が言いたいかっていうと、一回砕けた土器っていうのはですね、本当に細かい粉々にもなるわけですから、本当の意味で元には戻らないんですよ。今日の箇所でも、陶工の作ったものは完成しちゃったやつは一度砕いたら元に戻すことができない。一回壊れちゃうともう戻らないって言ってるんです。そして神様はそのことを見せて、この民とこの都もそうなるってそう言ったんです。ポイントは、すごく分かりやすいですね。神様から離れ続けると、その行く先はいつか壊れてしまうってそう言ってるんです。私たちが神様から離れ続けていくと、いつかどこかで砕けちゃう、そして壊れちゃうともう戻れなくなってしまうって、すごく怖いですね。そのメッセージをここでは語っているわけです。で、私はですね、この私はこの民とこの都を砕くっていうこの言葉を聞いて、ああってふうと感じたのは、このことは何よりも神様との関係のことを言ってるんだなって、そういうふうに思ったんです。ずっと神様はですね、私たちとずっと一緒にいたいんですよ。ずっと関係性を求めてるんです。だけど私たちがずっとそれを拒み続けていくと、どこかで完全にもう戻らないように関係が壊れてしまうって、そして壊れてしまうと、これはもう本当に大変なんです。もう元に戻れなくなってしまう時が来るんだって、そういうふうに言ってるんですね。ですからこの第2のメッセージもとてもシンプルだと思います。あなたは壊れてしまう前に神様の元に戻りなさいって、あなたが砕け散ってしまう前に、あなたと神様の関係がもう戻せなくなってしまう前に、あなたは神様の元にとどまりなさい、戻りなさいって、 そういうふうに言ってるんですよね。ぜひこのことを覚えたいと思います。この前の章ではやっぱり陶器師の話が出てきたんですよね。ちょっと間1ヶ月以上空いてますから忘れちゃうかもしれないですけれども、でそこではですね、粘土をこうろくろでね、ウィーンって上げていく、この作る陶器師が出てきました。そしてその粘土の間はね、こうウィーンってやって、またベシャってやって、ウィーンってやって、ベシャってやって、まあこうやって何回も作り直す、練り上げていくっていうことを言うわけですよ。でもうやってもやってもってなるけど、神様はその粘土を諦めないっていう話でしたね。まあ、メッセージとしては、まあ、そこだけ見るとあれですけれども、聖書全体のメッセージとして、神様はその手の中に置いた私たちを諦めないって、これ神様の私たちへのメッセージですよ。でもですね、やがてそれは水気がなくなり、あるいはそれを火にかけて焼きを入れてちゃんと器にしてしまったら、その後壊れたらもう戻せないって、だからその前にあなたは帰りなさいって、私のところに戻っておいでって、まあ、そういうふうに神様は強く強く私たちに言ってるんですよね。まあ、このことを本当に私たちのこととして受け取りたいと思います。さあ最後行きましょう。残る14節15節をご一緒に見たいと思います。14、15をご一緒に読んでみましょう。では行きます。せーの。エレミヤは主が予言させるために使わされたトフェトから帰ってきて、主の神殿の庭に立ち、民のすべてに向かって言った。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。見よ、私はこの都とそれに属するすべての町々に私が告げたすべての災いをもたらす。彼らはうなじを固くし、私の言葉に聞き従おうとしなかったからだ。はい、このように言っています。で最終的にエレミヤが、その場所に立って、神様から立ってというか死んで戻って、神様から言われて伝えたメッセージは何かというと、災いが下されるっていう、その宣言ですね。とても残念ですけれども、まあ、そのことを言うわけです。で特にまず注目したいのは、前も出てきた表現なんですけれども、彼らがなんでそうなっちゃうかというと、うなじを固くし、私の言葉に聞き従おうとしなかったからだって、こういうふうに言ってます。うなじを固くするって、まあ、難しい表現です。ここですよね。ここを固くするっていうと、なんか肩が凝りそうな、まあ、っていう感じがしますけれども、まあ、それ人間だったら肩が凝る話になりますが、まあ、イメージしているのはロバとか馬とかの話、要は手綱つけてね、こう導く系の動物の話です。まあ、そのロバとか馬とかがギュッ固くなっちゃうやつですよね。つまりこう気性が荒かったりとか、絶対言うことを聞かない、そういうタイプの動物の場合だったら、まあ、その個体の場合だったら、まあ、うなじ固くなっちゃうわけですよね。でそうするともうどんだけ言っても聞かない、こっちだって言ってんじゃないかって言っても、いや絶対行かないからなって言って、こうやってまっすぐ行っちゃうっていう、まあ、そういうイメージですよね。あなたはうなじを固くしちゃうんだって、私がこっちだって言ってくる、絶対行かないなって、まあ、そういうふうに神様が嘆いて言っている表現が、このうなじを固くするということです。そしてその行き着く先はどうなるかっていうと、まあ、ガシャーンってなってしまうということですよね。でちょっと誤解してほしくないのは、今日の箇所のところでも神様が敵の手に渡すって言っているわけですよ。でそれはですね、別に神様がもう裁きたくて裁きたくて仕方ないからひどい目に遭わせてやるぞって言ってんじゃなくて、まあ、結果的に自分たち の突き進んだ結果をただただ自分たちで刈り取るって、それだけのことなんですよね。バビロンが攻めてきて、そして、まあ、その時に、まあ、言ってみればここまで何度も全然君たち言うこと聞かなかったけど、何回も何回も助けてきたけど、今回こそ本当にもう手は貸さないって言ってるんですよね。ただそのままになるようにするって、まあ、そう言っているわけですよ。でそのうなじが固く、あなたたちは最後まで従わなかったからこうなってしまうんだって、まあ、そのように神様は言っている。でも、まあ、最後にですね、私たちはさらにそこにイエス様のメッセージが、新約のメッセージがその先にあるっていうことをもう一度確認して受け取って、感謝をしたいなって思うんですね。実は今日の箇所のところにもイエス様のメッセージにつながるところが本当に最初のところに出てくるんですね。一番最初19章の2節のところで、神様がエレミヤにこれをしなさいって言って壺を買わせて、そして谷に行かせようとします。この谷がポイントなんですね。 谷の名前は何だったかというとベンヒノムです。でベンヒノムの谷、谷っていうのはゲーっていう言葉なのでゲーベーヒノームという、そういう、あゲーベーじゃないゲーベンヒノームというそういう言葉がこのベンヒノムの谷だっていうことです。ゲーベーヒノーム、ゲーベーヒノーム、ゲーベーヒノーム、ゲーベーヒノーム、ゲーヘナ、ゲーヘナ、ゲーヘナってなるって、まあ、要は言いたいことはですね、これがだんだん続まっていってですね、最終的に新約聖書の時代にはゲーヘナというふうに、この場所のことを呼ぶようになるんですね。そしてこの場所だけを表すんじゃなくて、で当時その場所はですね、もうその忌まわしい記憶の場所、焼却炉みたいになってたんですね、まあ、要はそのゴミ捨て場みたいになってたんです、その新約聖書の時代には。でそこではずっと火が燃えていて、まあ、そこにどんどんどんどんゴミが捨てられていて、ゴーゴーゴーゴーずっと燃え尽きない炎が燃えてるって、まあ、そのイメージが、ね、あったんでしょう、まあ、ですからこのゲヘナっていう言葉は新約聖書の時代には、まあ、いわゆる地獄を表す言葉に変化していくわけなんですよ。でこのゲヘナですよね、地獄についてイエス様は何て言ってるかなっていうことを最後にちょっと見てみたいと思うんです。では、今度は新約聖書を開いてみましょう、新約聖書のルカによる福音書の12章4節から7節というところを見てみたいと思います。新約聖書の方行きまして、3つ目のタイトル、ルカによる福音書があります。新約聖書の方の3つ目のタイトル、ルカによる福音書、これの12章4節からのところを見てみたいと思います。皆さん手元の新教大学聖書だと後ろの方、新約聖書の方の131ページになります。ルカによる福音書12章の4節から7節のところをご一緒に見てみましょう。じゃあ、開いてくださったら一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に乗り込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくがこの方を恐れなさい。5羽のスズメがニアサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。はい、こういうふうに言っています。イエス様が語りかけているメッセージですよね。でこの中でさっきのベヒンノムの谷ゲヘナが出てくるわけです。でそれが五節に出てくるんですよね、地獄に投げ込む権威を持っている方を恐れなさい。この地獄と訳されている言葉がゲヘナという言葉になります。私たちは、人を恐れるかもしれないって、だけど人間なんて恐れる必要はないんだよって神様は言うわけですね。だって人間はあなたと同じ人間じゃないかって、私が作ったものに過ぎないじゃないか。そうではなくて、誰を恐れるべきか教えよう。それはその死の先に地獄にすら投げ込む権威を持っている方だって、この方を恐れなさいって、そういうふうに言っています。まあイメージはですね、さっきも言いましたけれども、この時点でこのゲーヒンノムの谷ですね、ゲーヒンノムの谷は谷谷になっちゃうけど、そのゲヘナの場所はゴミ捨て場みたいになっていたわけですよね、まあ、焼却炉みたいになってたって、まあ、ですからイメージとしては、まあ本当にゴミ捨て場にポイって捨てられちゃうような、まあ、そんなイメージですよ。ゲヘナに投げ込むって怖いですね、なんか悲しくなっちゃう本当に悲しくなっちゃう、まあ、そんな様子です。ポイってゴミに捨ててしまうような、そんなイメージです。でさっきも言いましたけれども、神様がそうしたいって言ってんじゃないんですよ。で神様がポイって私たちのことをそこに捨てるっていうことを言ってんじゃないんです。そうじゃなくて、私たちがそこに突っ込んでいくっていうことを言っているわけです。自分で選んでそこに行くということです。でも大切なのはですね、イエス様がこのことを話しているということです。なぜかっていうと、イエス様のメッセージは何ですかって、私たちがこの寂しくゴミためのようなところに、そして燃え盛ってそれ全部焼き尽くされるところにポイって捨てられようとしているって、そのことをイエス様が 受けられたんだということですよね。イエス様が十字架でこの扱いを受けてくださったんだって、それは私たちの代わりにということですよね。イエス様が十字架の上で言っていたエリエリレマサバクタニという言葉がありますね。ヘブライ語ですけれども、翻訳すれば我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかです。いろんな意味があるけど、でも一番シンプルな意味はそのままですよね。あの天のお父さんって言って、誰よりも、まあ、本人でもあるから当たり前なんだけど、神様と親しく歩んできたイエス様が人々を愛し、もうひっきりなしくやってくる人々を癒し、また御言葉を伝え、何回も何回も言うことを聞かない弟子たちに忍耐強く付き合って、そしてもちろんその生まれたところからずっと罪もなく歩んできた、一番責められるところのないイエス様がお父さんって言ってた方と全く関係を切られて、お父さんって言ってたけどもう何も関係がないってされて、わあ神どうして私を見捨てるんですかってそう叫んで、そして息を引き取らなきゃいけなかったって、それなんでかって言ったら私たちがそうなるからですよね。放っておいたらあなたがずっと離れてそのまま行ってしまうならば、あなたはそうなってしまうって、まるでゴミ箱に捨てられるように、もっと恐ろしいかもしれないけれども、私たちはそのゴミために突っ込んでいってしまうって、そうなっちゃったらもう戻すことができないって、だからイエス様が来られて、わあ神どうして私をって、私たちの代わりにそれを叫んで受け取ってくださったわけですよね。だから一人子を信じる者は一人も滅びることがない、永遠の命を受けるのである、これが私たちに与えられている約束ですね。私たちの代わりにイエス様はポイッと捨てられた。代わりに私たちはどうでしょうか。今読んだルカの12章6、7では何て言ってるかって、5羽のスズメがニアサリオンで売られているではないか。ニアサリオンってすごく安いんです。だがその1羽さえ神が忘れることはないって、そんな私たちにとって取るに足らないスズメだって神様は忘れない。それどころか皆さん忘れたんですか、あなたの髪の毛一本まで神様は数えていますよ、皆さん数えれますか、まあ、私だいぶ数えやすくなってきましたけど、でもそういう話じゃない、こういう大事な場面でこういうこと言うのはよくないですね。ですけれども、でも普通数えられない、何本あるってそんな分かんないんだけど、私たちだって知らないことを神様は知ってる、私たちだって知らないことを神様は私たちのことを知ってるって、そう言ってるんですよね。神様あなたを知ってますよ、そしてどんなたくさんのスズメよりもあなたは大事ですよ、神様にとって高価でたっといんだから、何しろニアサリオンどころかイエス様の命で買うぐらい高いんだから、あなたはどんなにか大事かって、そういうふうに言ってるわけですよね。あなたは愛されていて高価でたっといと思われている、大切にされようとしているんだって、そういうことですね。ですから今日のメッセージの最後のところはまたシンプルですね。奪うもののところにとどまるのではなくて、与えてくださるイエス様のところに行きなさいって、そこから離れてはいけないって、まあ、そのように言ってるんですよね。奪うものではなくて、あなたを愛して命を与えてくれるところで行きなさいって、まあ、そのように覚えたいと思います。さあ、では、しばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に、しばらく感じたこと、また受け取ったこと、またちょっとまとめられなくても構わないので、神様の前に進み出て自由に神様に、話しかけてほしいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。 ります。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたがどんなにか私たちを愛してくださっているか思うときに本当に恐るべきことです。あなたが私たちのことをその命に変えても惜しくないと思ってくださり、また思うだけではなくて事実そのように十字架にかかってくださったことを覚えます。主よ、どうぞそのことを本当に私たちが受け止めて、奪い合うところに身を置くのではなくて、あなたのもとに身を置いて生きるものとならせてください。また私たち自身もそこに行き、また次の世代の子どもたちにも若者たちにもそれを渡していくことができますように、奪い合う価値観ではなく奪い合う生き方ではなくて、あなたから受け取る生き方を、あなたから与えられる生き方を選んでいくものとならせてください。それぞれの心の内にある祈りにあなたが聞いてくださいますように、また言葉にならないものもあなたが聞いてくださるようにお願いいたします。今日から始まる1週間の旅路を、主よ、あなたが共にいてください。皆さんの祈りに合わせます。すべてのことを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。